ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
1月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。新しい年を迎えまして、いつも通り、ゆりしげ秀一市長とお届けしてまいります。市長よろしくお願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。新しい年、令和4年のスタートです。
本当にそうですね、早いもんですね。令和の御代になってからもう4年目というような状況ですね。
早いですよね、うん、といっても我々まだ実は収録は令和3年12月にやってますから。
あ、ネタバラシですね。
まだちょっとね、はい、こう年明けた感覚ってのはなんとも言えないところですけれどもね、
気持ちを切り替えて、
気持ちを切り替えて、もう新しい年だと思いながら今日も収録を進めてまいりたいと思います、
はい、お願いいたします。
お願いいたします。
はい、
リスナーの皆さんもね、今年もぜひワンヌマを引き続きよろしくお願いいたします。いつも通り今日もゲストをお迎えしてお話を伺ってまいります。我々と少しこう間隔を空けてね、今日もいらっしゃいます、ゲストをご紹介します。沼津市の井出にあります大泉寺のご住職でいらっしゃいます小島武信さんです。大河ドラマ鎌倉殿の13人で主要人物として登場するあの禅城について、地域とのゆかりやその史跡などについてお話を伺ってまいります。小島武信さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
いつも通り頼重市長からゲストの小島さんに質問をしてまいります。順番にね、お答えいただければと思います。早速最初の質問からまいりましょうか。
はい、
はい、
ぜひともよろしくお願いいたします。それではまずはじめですね、先月の放送で、沼津商工会の渡辺会長にですね、原串間地区の歴史と文化のまちづくりについてお伺いをさせていただきました。
そうでしたね。
かなり盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
はい。はい、で、この中においても出た話なんですけど、大河ドラマ、鎌倉殿の13人の、先ほどご紹介ありましたように、主要人物となる、あの禅城とその子、時元のお墓がですね、あります大泉寺さんを中心に、観光振興でも盛り上がっていく、そのようなことの聞いているところでございますが、改めてですね、あの禅城の生い立ちについて教えていただけますでしょうか。
あの禅城というのはですね、源の義経は有名ですよね、
はい、
牛若丸、
ね、そうですね、
その義経のお兄さんになります、うん、で、そのお、まあ、今若丸、音若丸、牛若丸、この牛若丸が義経ですよね、うん、この三兄弟の長男、今若丸があの禅城なんですよね、
うん、
で、あの禅城は源平の合戦ですね、
うん、
お父さんが結局倒されてしまう、
はい、
で、その時に、あの禅城も音若丸も義経もお坊さんにさせられちゃうんですね、
うん、
で、なっちゃうんですよ、うん、で、まあ、20年ぐらいして、頼朝が兵を挙げるぞっていう時に、うん、あの禅城がですね、一緒に私もお手伝いしますということで、うん、長谷参じたっていうような歴史があるんですよね。それで、まあ、今回の鎌倉殿の13人の、まあ、13人の中には入ってはいないんですね、
うん、
13人を束ねる、まあ、僕のイメージですよ、官房長官みたいなことをあの禅城はやっていたんではないかな。
主要ポストですね。
女房役みたいなもんですね。はあ、はあはあ、
うん、
まあ、まあそういう形で今お話を伺ってきましたけれども、この沼津という地、かなりね、うん、歴史にもこう深く関わりを持っているということで、一つ次の質問参りましょうか。
そうですね、今、源の頼朝のねお話が出たところでございますけど、源の頼朝がですね、兵を挙げた際に、うん、まあ、あの長谷参じたというようなことでございまして、うん、そのような功績により、このエリアは昔駿河の国でありましたけど、はい、その駿河の国の阿能所、この辺りを与えられたということでございますよね、うん、そしてそのまさに本拠地が現在の浮島地区あたりということで、大泉寺さんがですね、実はその館跡と言われているということでございますが、いかがでしょうか。
あ、そうですね、で、今でもあのその館の跡の土塁とかですね、
土塁、
それとか、まあ、お位牌とか、
うん、
もちろん先ほど言いましたお墓が残っておりますね。それとあとその近くにですね、 八通りという場所があるんですね。
八通り、
これがあの前女や先ほどあの頼重さんが言いました、うん、あの息子の時元が2人がですね、矢の練習をしたんですね。でその矢を取りに行って帰ってきて取りに行って帰ってきてっていうのをやってるうちに通りになった。それが矢通りというのが今でも残っている。
残っている。
でそこで何か今度いろんなイベントやりたいななんて今企画はしてるんですけど、
ね。そうですか。そのあたりも楽しみですけれども、いずれにしましてもすごい歴史がある。
そうですよね。
地元とゆかりがあるっていうね。
はい。沼津市は結構弓道も盛んなんですけどね。
あ、そうです。
弓道関係者の人にも嬉しい話じゃないですか、ね、みたいな話で、歴史的なね。
弓道のお店なんかも、
ね、あ、ございますよ
ね。
はい、ございます。
有名みたいですね。
そうですか。はい、さあその他にもいろいろなんかこう気になる史跡もありそうなんですけれども ね、市長。
はい、史跡という意味ではですね、まあ、あの前城のお墓はですね、大泉寺さんの方にですね、本当にずっと地域の皆様と一緒に守られてきたんだなっていうことがあるわけでございますけど、お墓の他にもですね、史跡という意味においては、何かありましたら教えていただきたいなと思うんですけどね。
そうですね、そうですね、まあ、そのあの前城がですね、栃木県の益子町でですね、
はい、
まあ、謀反の罪に問われてそっちにこう連れて行かれるんですよね、うん、でその時に、うん、首を切られるわけですよ。でその首を切られた時にですね、その首が一夜のうちに、飛んできたとい う首掛けの松という当時ね、あの、まあ、今はないんですけれども、昭和39年かな、松食い虫に会いましてね、今も枯れてしまったんですけれども、その、まあ、今はモニュメントとして残っているんですけれども、
はい、
大松がありました。でそこの大松のところに首がかかったというような首掛けの松の伝説がありますね。もう一個はですね、胃腸観音といいましてね、
はい、
あのおっぱいの出ないお母さんが悩んでいた、うん、でその旦那さんがですね、それをおしゃれやろなって思っていたところ、枕元に観音さんが出てきてですね、
うん、
その お前の近くに、大きい胃腸があるお寺があるだろう、
うんうん、
お寺の胃腸な一個実をもらってきなさいと、でその実を嫁さんに食べさせりゃ乳が出るようになるっていうふうに観音さんに言われて、それを実践したところ、まあ、おっぱいが出るようになったと、そういう胃腸観音がありますね。
いろいろあるもんですね、こうやって伺うと、
はいはい、
それからあのお話もいただいた八通りっていうのもありますし、うん、市長の目の前には今日ね、
そう資料がありました、
ね、お寺の資料がありますけれども、
これなんだと思いながら今見させていただいてるんですけどね、すごいな、一夜にして首が飛んできたと。
そうですね、
すごいですね、
すごい話ですよね。
まあでも、まあ本来はその家来たちが、まあ、自分の家へ、持って帰ろうということで、まあ、持ってきたんでしょうね。でもその時にはまあ、敵陣がいたもんで、持って帰ることができず、まあ、その近くにある松に引っ掛けたんじゃないかというのが、まあ、まあ、普通な考え方だと思うんです
よね。説というかね、考えられてるわけですよね。まあ、それにしても、まあ、いろいろとこう歴史があるなというお話を小島さんから伺っておりますけれども、
はい、
ご住職がお感じになることもいろいろ終わりだと思いますので、
そうですね、
次の質問で伺ってまいりましょう。
はい、あの前城のですね、生きた時代背景や、まあ、例えば人物像からですね、ご住職が感じることやですね、例えばこういう機会でございますので、後世に伝えていきたい生き方、このようなものがございましたらですね、教えていただければなと思います。
あの今回鎌倉殿の13人というのは、
はい、
まあ、皆さん13人言えます、うん、言えませんよね、うん、言える人ってなかなかいないと思うんですよ。で、まあ、あの前女もそうですけれども、こう今までこうスポットが当たってなかった人たちですよね。でそのスポットが当たってない人たちが今回あの鎌倉殿の13人というドラマで、スポットが僕は当たると思うんです。
うん、
いやこれは本当に、まあ、いいことだなと思うんです。
うん、
だって頼朝や義経みたいにこう有名な方々っていうのはみんな分かっているけども、
うんうん、
でもそれ以外の人たちだってみんな一生懸命頑張って、
そうなんです、うん、
戦って生きてきたわけじゃないですか、うん、今も我々だってそうですよね、うん、だからそういうふうな誰でもみんなそれで頑張って生きていたんだっていうものを鎌倉殿の13人で表現してくれるのかな。あの前女はどういうふうにこれ描かれるか分かりませんけれども、うん、まあ、皆さん今回 そのドラマも含めてですね、そういった登場人物の一人一人をそういうふうにこう大事に見てもらえるような感じにしていただければなと思いますね、
うんうん、あの前女っていうのはずぶんイケメンだっていうふうに話していたんです
ね。悪前寺とも言われてましたけどね、うん、まあ、イケメンだった理由というのが結局常盤御前がお母さんだったんだよね。常盤御前といえば絶世の美女、うん、まあ、村の中の1000人の女の人から100人を選び、100人の中から1人を選んだのが常盤御前という、
は
い、でその子供の3人のうちに一番美男子だったのがあの前女でなかったのか、うん、と私は思ってるんです。これ大河ドラマのですね、今回の鎌倉殿の13人の前にですね、
はい、
大河ドラマ草燃えるっていうのがあったんです。それが20年ぐらいもあったんですけど、その作者永井美智子さんが小説で言ってたんですよね。切れ長で鼻がスーッと通っていて色白で常盤御前によく似ていたっていうようなことを書いていたんで、あの方はもう歴史のことをいろいろ勉強されているので、
うん、
まあ、おそらくそうだったんじゃないかなと思うんですけど、
あと三谷幸喜さんね、脚本家の、うん、三谷幸喜さんもあの前女好きなんですよっておっしゃったって、
はいはいはい、
うん、
僕は思うにね、昔は琵琶法師みたいなお坊さんがこうベベンベンベン、これは8月中の頃なんつってこうやってたんですよ、うん、でそういうようなまあ伝え方をしたときに、周りの人たちはやっぱりこうなんていうんですかね、アクション映画みたいな語り口の方が面白いじゃないですか。
なるほどね、
面白い、だから義経とか頼朝とか、ああいう人たちの話になるようなのが結構伝わってきたと思うんですよ、
うんうんうんうん、
であの前女っていうと、さっきも言いました官房長官みたいな人ですから、うん、まあ、地味に一生懸命頑張って、まあ、なんとか頼朝に仕えて頑張っていた人だと思うんです、
うん、
でそういうような人たちっていうのは今までその話題性にもならなかったんだけれども、今のドラマってどうですか、こうなんか半沢直樹とかああいうのって、うん、こうなんかずっとこう地味に頑張って頑張ってこう倍返しだみたいなことじゃないですか、そういう社会派みたいな方のドラマが今流行ってるんじゃないかな、うん、となると三谷幸喜さんは、まあ、もちろんアクション映画みたいなそういうちょっとまあ賑やかなものもやるんでしょうけど、大河ドラマの中ででもやっぱりそういう社会派的なものの、うん、ニュアンスもこう付け加えたドラマになるんじゃないかな、うん、と時にやっぱあの前女のそういう、うん、なんていうのかな、陰で地道にやっていく存在っていうのは、うんうんうん、まあ、三谷幸喜さん自体がそういうところが好きだったのかな、
うん、
ね、
やっぱ着眼点が違いますよ ね、
そうですね、まあ、ただ年が明けまして、いよいよその大河ドラマとしてもですね、放送が始まって盛り上がるところまで来ておりますが、
うん、
ここでですよ、やっぱりこう大河ドラマゆかりの地といっても過言ではないわけですけれども ね、これからここに注目してみたいなところもね、必要あるわけですね、沼田氏としてもね。
こんなチャンスはですね、正直めったにないと思ってます、
ね、
大河ドラマに関わるっていうことですよね、うんうんうん、まあ、そういう点ではですね、今、師匠がお話ししたようにですね、大河ドラマゆかりの地っていうことが出てくるわけですよね。そうすると、今クローズアップされている島原地区の中心にですね、沼津にですね、関心が集まってくるんじゃないかなとすごく期待しているところなんですけど、住職、特にこんなところに注目してほしい、そういうところがありましたらぜひとも教えていただきたいですけどね。
今回原地区浮島地区の、まあ、あの前女大仙寺というふうになってしまいがちだと思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、原浮島地区には広告事情とか白隠さんとか大正院さんとかね、うん、あります。
そうですね、
で、まあ、北を見ればね、雄大な下高山に富士山と、
うん、
でお茶畑の駿河湾とか、白鷺がね、こう鴨がね、
うん、
こう羽ばたいているようなアクアプラザな
んかもありますよね。
ありますね、
はい、
湧き水なんか今ね結構ツイッターの仲間の中では結構人気でね。
あ、そうなんですね。
井、は、出、い、っていうぐらいですからね、井戸が出るんですよね。で、そういうような自然環境にも恵まれているような原浮島地区ですね。大きなその観光施設というような考え方よりも、地元沼津にこんなに、まあ、田舎なんだけど、こう来るとほっこり素晴らしいなと思うような場所があるとあるんだよっていうのを体感してもらいたいなと思いますね。それと余計な話ですが、私消しゴムハンコを結構趣味でやっておりまして、
いやもうこれね、その趣味の時計超えちゃってますよこれ。
消しゴムハンコの御朱印がありますから、まあお寺にお立ち寄りの際はぜひ1個2個言ってみてください。
すごいって言ってね、ええ、実は収録の前に少し時間があったものですから、
はい、
大仙寺さんのこう案内をね、紙ベースになってます。これを見せていただきましたけれども、あの禅嬢もそうですし、それぞれこう関係ある人物についてこれイラストが出てますけれども、うん、これ全部ご住職が消しゴムハンコでお作りになったって。
そうですね。はい、
ねえ、びっくりですよ。
これをね、また SNS でね、アップされてるんですよ。
ねえ。
いつそんな時間があるんだろうっていうぐらい、寝てないんじゃないかという噂があるんですよね。
これね、ご住職はこう、もともと消しゴムハンコというか、こう、美術的なものにずっと長けてらしたっていうわけではなくって。
そうです、絵は好きでしたけどね。そうですね。2、3年前からね、やり始めて。
いやー、ね、この2、3年って考えられないぐらい
すごいですよ。2、3年ですもんね。で、この消しゴムハンコの御朱印があると。
はい。
これが人気なんですって。
はい。その通りなんです
よ。ねえ。
今日もね、押しすぎちゃってね。なんかね。集中力をそこで捉えちゃいましたね。
あら、
本当にもう。疲れちゃって、ね。
いや
疲れちゃったですか。
ガーンとこう、お越しいただいて。でも、消しゴムハンコっていうと、こう、本当に我々が普段、こう、ね、書いたり消したりで使うようなサイズの消しゴムかなと思いきや、もう少し大きい消しゴムなんですか？
そうですね、はがきサイズのものですね。
はあ、
今100円ショップにも売ってますけどね。
うん、 あれをこう削るわけですか。
はい。
一つのものをこう作り上げるのってどれくらいかかるんですか。
どれくらい。そうですね。ものによりますよね。今最近はですね、消しゴムハンコをですね、こう、継ぎ木じゃないんですけど、つないでこう大きい作
品を
してるんですけどね。
構想っていうのが頭の中にパッとこうやって出るんですかね。なかなか真っ白のところに
こう、ね、これ作ろうっていうね、
難しいじゃないですか。
うん、ですね。
ですね。
でもおそらくご住職のセンスとかが終わりでね。
なんかインスピレーションがあるんでしょうかね。降りてくるんでしょうか、ババーンと。
もうなんか本当に思いつきでやってるんですよね。で今日なんかもう観音様を彫ったんですけど、それもその子供が お孫さんが生まれたから、うんうんうんうん、そのお孫さんがこう健康にこう丈夫にこうすご育ってもらいたいということで、
うんうん、
じゃあどんなようなハンコがいいかなと思って、でもしょうがないから、まあ、観音さんのハンコをこうデッサンして、これで子供をこう抱っこやるして。で作ったんですけどね。でまあもちろんそれを掘るだけじゃなくて、掘った後に法要をして、まあそれでまあ押したんですけど
ね。
ありがたいですね。
ぜひとも大仙寺さんお出かけになった時にはね、
はい、
押していただきたいですよ。皆さん押していただきたいというか、こうその作品も見ていただきたいですね。
そうですね。ちなみに今どのぐらいの量があるんでしょうか。
今200以上ありますね。
すごい。
いろんな人がこういうのを作ってくれ、ああいうのを作ってくれって言われるんですよね。
はい、
それでどんどんどんどん増えていっちゃうんですね。だからほとんどオリジナルですね。
それができるところはすごい。
そうですよ。リクエストにお答えできるっていうのもね、なかなかのレベルでいらっしゃるな。
素晴らしいです
ね。
まさに浮島地区の宝ですね。
本当ですよ。ねえ。 まあ、そんな本当にこう様々なセンスと言いましょうか、
はい、
芸術的なね、感性もおありなご住職ですけれども、お時間が来ておりますので最後になりますね、市長。
はい、まあ、最後ということでございますけど、せっかくの機会でございますので、大勢のリスナーの皆さんにですね、メッセージがあればお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、コロナ禍でね、今皆さん大変な状況だと思います、うん、で、遠出ができないとかね、いろんなコンサートに行きたいとかいろいろあると思うんです。で、多くの人がね、まあ、こう困ってるとは思うんですけども、うん、マイクロツーリズムっていう言葉があります、
はい、
こう自分の住んでいる町の魅力を再発見して、
うん、
ああ、いいことです。で、まあ、遠くの観光地に行かなくても楽しめる。で、まあ、近くだから感染の防止対策もできて旅行ができると、
うん、
で、そこの地域の人たちとつながりをもう一回深めるというのがマイクロツーリズムの考え方みたいなんですけれども、はい、うん、そういった視点がこのコロナ禍でこう芽生えてきたというか、うん、気づかせてくれたんじゃないかなと思うんですね、
うんうん、
だからこれ僕、まあ、お坊さんですから仏教的に言うと、まあ、却下照顧って足元を照らすっていうことなんですけどもね、まあ、足元を見ろって言った方がいいかもしれないですね、まあ、自分の今ここに住んでいる、例えば私なら沼津の西部地区を小旅行してみて、で、自分の足元をもう一回再確認して、自分の生まれた自分が今生活している沼津を今一度再発見してみるっていうことなんじゃないかなと思ってるんですね。だから沼津の皆さんもそういうマイクロツーリズム、却下照顧的な考えを持って、まあ、旅行なりちょっと近くを散策したりしてみたらどうかな。そうすると沼津のいいところが分かってくるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
なるほどね。確かにね、新型コロナウイルスの影響もありまして、あまりこう積極的な遠出っていうのはまだ ね、
うん、難しいですね。
リスクもありますから、まあ、それぞれが、考えた上で行動する必要があるのかもしれませんけれども、うん、だからこそ地元をね、もう一回こう見直してみるというか ね、
はい、
地元の魅力っていうのもね、やっぱり沼津一つとっても今お話伺ってると様々ありますものね、
う
ん、
自分の原点を顧みるっていうところにもつながりますよ ね、
なるほどね。
で、そういうところでまた地域に対する愛着とかね、そういうところ、地域愛、うん、そういうものがね、芽生えてくるかなと思います。そういう点ではですね、小さいうちから今みたいなマイクロツーリズムいいですよね。どんどんやってもらいたいですね。
そうですね、沼津の歴史文化を今回私自身もこの阿野全長のことで勉強したり、うん、この地域の鎌倉時代とか、
はい、
それ以降の時代背景なんかも勉強していますと、あ、そういうことなのか、あ、沼津ってあそういうふうにしてこう、うん、今こういうふうに形成されてきたんだななんて思うと、いや、うん、この沼津ってすげえ街だなって思える、
うん、そうなんですね。
今まで正直、うん、沼津、うん、どこかいいところあったかななんて失礼ですけどね、
うん、
そんな風な自分だったんですけど、
うん、
これでガラッと変わって、うん、ああ、うん、そうか、沼津は誇りもう持って生きなきゃあかんなっていうぐらいのになりました、うん、
あ、随分大きな心境の変化がありましたけれども、うん、
はい、
まあ、そんな中でいよいよね、大河ドラマも始まりますし、この沼津と大きく関わりのある物語、ストーリーが放送されますので、まあ、ぜひともね、改めてこう地元の歴史、その魅力の再発見にもぜひつなげていただきたいなというお話をいただきました。で、実は最後になりますけれども、ご住職は法話カフェもやってらして、
はい、
令和4年、年が明けまして新しい年、沼津や三島で定期的にね、毎月1回でしょうか、法話カフェなども開いてらっしゃるということですので、こちらもぜひね、うん、
はい、
皆さんお出かけいただきたいなと思います。最後に市長、まとめていただきましょうか。
はい、本日はですね、本当にお越しいただきましてありがとうございました。今までいろいろとですね、お話をいただいた中においてですね、やはりあのこの NHK 大河ドラマ、このことでですね、あの沼津が、まあ、ある意味においてクローズアップされる、こんな機会というのはですね、本当に滅多にあることではないと思っています。まあ、そのチャンスをですね、生かすということも大変重要でございますし、先ほどお話しいただいたようにですね、地域のことをもう一回見直す、そういう機会にもつなげていただければいいのかなと考えています。まあ、これからですね、しっかりと連携の方をさせていただいてですね、地域の盛り上がり、活性化、こんなことにですね、つなげていきたいと思いますので、今後ともぜひともご教示賜りたいと思いますので、はい、よろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。
今回のゲストは沼津市の井出にある、大泉寺のご住職小島武信さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。